沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99% 以上を占めている中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいというあなたへ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり、中小企業の代表でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。さて、7月は、夏休みにも入ってますけれども、実は絵本の話させていただいておりますが、ゲストご紹介します。この方です。絵本作家兼デザイナーの城間誠祐さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい、城間さんは、先週先々週とご登場いただいて、古典の話ですが、これまでのお仕事の流れ、そして絵をビジネスで絵を頼まれたのを描いているのから、作家として、古典をしたり絵本を販売したりということを始められた。どうぞ皆様、こちらはホームページでも聞けますので、どうぞぜひ聞いてみてください。そしてその城間さんが悩んだ時に、アドバイスをしたのがこの方です。沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの大和田邦晴さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい、このお二人とともに、今週も、最終週なんです。ちょっと残念なんですが、たっぷりとお話をお伺いしたいと思います。まず先週お話、最後のところで、城間さんの初の絵画展、路面展でやった時のお話をちらりとしていただいて、最初に買ってくださったお客様は一生忘れないと思うとお話しくださいましたけれども、どんな感じだったんですか？ドキドキして立ってらしたんですか？
ギャラリーさんも結構長くやってるところだったんですけど、結構顧客の方もいらっしゃってて、切れずに、お客さんが本当になんかうまい具合に切れずにずっと回ってたんですけど、僕は奥の方に座って、お話できる方はお話ししてっていう形だったんですけど、10分20分見て絵を見ていらっしゃる方もいたりするんですけど、最初に買った方っていうのは多分30分以上絵を見てくれてて、でそうすると その後に帰っていったんですね。あ、帰っていったなと、今回買ってくれなかったなみたいなことを思ってたんですけど、10分ぐらいしたら戻ってきたんですよ。で買っていったんですね、で買うつもりなく多分入ってくれたんだと思うんですけど、見ているうちに欲しくなったんでしょう、ちょっと手持ちがなかったっていうんで、一回銀行にお金を下ろして、でまた再度戻って絵を買われたっていうことを後で聞いて、すごい嬉しかったですね。本当に
嬉しいですね。
もうお金なんかいらないから持ってってって言いたいぐらいだったんですけど、こういうことをやっぱりなんか自分は商売としてというか、その生業としてこれからやっていかなきゃいけないんだなとかって思いましたし、あとすごいその感動っていうのは、今までその広告をやってて得られなかったというか、全然違うものの感動だったんですね。すごいもう良かったですね。嬉しかったですね。
そうですね、やっぱり広告の世界だと、不特定多数のたくさんの人に見ていただいて、逆にたくさんの人に受けたり、その人たちが買ってくれたり来てくれたりっていうためのものなので、見えないっていうところっていうのはありますよ ね、だけどやっぱこの一点、自分が心を込めて書いた一点を、またこれがなんか惹かれて、キャッシュカードでお金を下ろしに行ってでも買いたいと思う、この1対1のこの目の前で起こってくるなんかドラマのようなもの、なんかすごいですね。
嬉しかったです ね、
嬉しいですね。子どもたちとの関係はどうですか？
そうですね、展示会個展の時に初日にまず読み聞かせをしたんですよ、で6月の1日に新しい絵本が出ましたんで、その絵本も含めてなんですけど読み聞かせをしました、でやっぱりね、作品のタイトル、絵本のタイトルが転校生のうつるさんといって、表紙もちょっと怖そうな感じの表紙にわざとしてるんですけど、みんななんか怖いとかなんとか言ってたんですけど、読み聞かせ始めて、 終わった後にもう一回って言葉が出たんですよ。それもすごくあの読み聞かせのボランティアの方もいらっしゃってたんですけど、あの言葉嬉しかったよねみたいなことを言ってましたね、
はい、そうですよね。絵であり物語でありそれをご自身で読んでもう全てがもう直接その人と人との関係としてつながっていくっていう、なんかなんともたまらないですね。
そうですね、嬉しいですよね本当に。
であの大和田さんどうですか、あのこの人はもう絶対と、もう世に出したい、ね、売れるようにしたいと思われた大和田さんとしてはそのお話を伺ってどうです。
まあ、非常にですね、私自身のことのように非常に嬉しく思いますね、そういうふうにあの直接やっぱりあの現場のところでですね、展示会という経験を通してですね、これからの糧になるようなね、基礎ができたような気もしますので、これの方についてはね、いい感動を得られて大変私自身も嬉しく思います
ね。え、あの先週あの、まあ、作家さん今まではあのご自身があの仕事として受けられて、でそれに対して、まあ、テーマがあったりしてその絵を描いたりデザインをしてポスターや紙媒体でお仕事されていたと。それがいやもうこの才能はっていうことで、ぜひともあの作家としての売り、それは別物だからっていうことで、今までの仕事の在り方と違う世界に行く時のその違いの部分をお話しされて、切り分けた進め方みたいなのをアドバイスされたわけじゃないですか、
はい、
でその辺のところっていうのはどういうふうにやることがあの城間さんにとって発展するっていうのかな、その道があのうまくいくっていうふうにその時に思われたんですか。
まずあのただ絵が上手とかそういうの確かに必要なんですけども、あの世界観をお持ちなんですね。城間声優っていう絵はこういう世界なんだよっていうのははっきりしたお持ちなんで、これは非常に分かりやすいと思うんですね、ただ絵が上手な人っていうのは逆に言うとこうあのただ綺麗な絵で終わりかねないんですけど、やっぱり世界観っていうのをお持ちなんで、これについてはファン作りが非常にしやすいんじゃないかなっていう気はしました。
ということで今までのノウハウを駆使していろんな流れをお話し、そしてギャラリーさんを紹介され、その一つで展示会をされたってことですね。
はい、ありがとうございます。
はい、その時は例えばあのこういうチラあのはがきのご案内だとか、あのもしかするとチラシとかも作られたかもしれないんですが、その辺のところはどんな風な、そこも関わられたんですか、和田さん。
実はそこは城間さんはプロなんですね、広告制作の会社でいらっしゃるんで、だからもうこれの方はねもうお任せっきりですね
なるほど。でも自分のものをこういうふうにあの、ね、宣伝するっていうのはなかなかなかったんじゃないですか。
そうですね、まあ、あの厳密に言うとうちのスタッフの方が全てあの進めてくれたんですけど、まあ、手分けしながら展示会の準備はしたんですけど、あのギャラリーさんは一番心配してたのは絵の数なんですよ、展示できる数をちゃんと用意してくれるのかっていうのはすごい心配してたみたいなんですけど、実は今まで の, あの絵のストックっていうのがものすごい数ありまして、それを見ていただいてすごく安心されたみたいです。その後で、まあ、あのマスコミ関係に宣伝、あとその DM を作ったりチラシを作ったり看板を作ったりっていうのをうちの中のスタッフで手分けして、でこれに関してはあの通常の広告の仕事とは全く違って、クーパーデザインルームの、あの、まあ、城間声優の、展示会っていうことなので、みんななんか楽しんで、あの特になんかプレッシャーなくというか楽しんで作ってくれたと思います。
じゃあのもうあの会社の、ね、社員さんもみんな一緒になってみんなで盛り上げながら、でそこにあの画廊のオーナーさんも一緒になって、一つのこのそれこそあの絵画展という作品をなんか作り上げちゃったみたいな感じ。
そうですね、そんな感じですね、はい、
なんかこれをこの絵を中心にみんなの心が一つになっていったって感じですね。
そうですね、でこれあれですね、なんかあの最初に初日にまあ読み聞かせもやったんですけど、初日はねお客さんがまあそんなに来なかったんですけど、あの逆にマスコミの方がすごい見えてて宣伝してくれたおかげで2日目以降からすごい人が集まってくれて、 中には、その初日のラジオを聞いて、翌日に来てくれた方もいましたし、あと新聞の記事をご覧になって来られた方もいましたし、もちろんあのギャラリーさんの顧客の中で DM をいただいて来た方もいらっしゃいましたし、すごいあのなんていうんですかね、いろんなお客さんが見えて、でたくさんの絵を買っていただいて、いろんな出会いがあってっていう形で、すごい楽しい展示会でした。
あ、これからの予定はどうなんですか？
今後はですね、今一つ、来年また個展があります、決まっております。来年、まあ、これから来年の個展が決まる間にもう一つ入れたいなとは思ってるんですけど、
うん、
まあ、それ以外にも、今後はそのグッズ関係、絵を使ったグッズをちょっと商品開発としてちょっと何か作ってみたいなっていうのもありますし、あとまあ来年のその決まってる展示会以降は今度はあの県外の方でもちょっとやってみたいなと、これもちょっと大和田さんの方からアドバイスがあったことなんですけど、もう言われることはどんどんチャレンジしていこうと思ってますので、今後はなんかこうしようああしようって話はどんどん出ております。はい、
なるほど、楽しみですね。いやもう嬉しいですね、大和田さん。
そうですね、もう一番ね、ご相談者の中でご相談あった方にやっぱすぐアクションを起こすっていうのがやっぱ非常に重要なことかなというふうに思いますね。
そうですね、動いてくださればまた次のステップっていうのがね、すぐアドバイスできますしね。
そうですね、
まあ嬉しい。今度私もぜひお邪魔させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、ぜひ。
皆様もぜひ沖縄タイムスのわらび読んでください。なんと別の PR をしちゃいましたけれども、今朝のゲストをご紹介します。もう今月さようならになって残念ですが、皆様、新聞やいろんな絵本もぜひ、本屋さんありますね、
はい、
はい、でご覧ください。絵本作家兼デザイナーの白間誠雄さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
そしてアドバイスをしてくださいましたのが、沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの大和田邦治さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。